ローマ人への手紙の15章を開いてください。ローマ人への手紙の15章を開いてください。今日は午前中しか礼拝がないので、15章ですね、来週も、これ見ていきます。まあ、その時は一節ずつ午前午後に分けてしていきたいなと思っていますが、今朝は、主に4節に注目したいと思います。でメッセージの題が、希望の神、希望の神です。ですね。で4節お読みしますね。かつて書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれました。それは聖書が与える忍耐と励ましによって私たちが希望を持ち続けるためですと。15章は14章の続きになっていまして、この私たちが思いを一つにしなければいけない、一致をするということについて話し続けているんですが、その進めの中でこの希望についてパウロはお話をしています。特に神とキリストに対する希望、またイエス様戻って来られることについての希望なんですね。でこの希望があるので私たちは今の時を互いに励まし合って忍耐し合いながら生きていくことを、この進められているわけなんです。でこれはあたかもこのゴールに向かって走っている、まあ、長距離のマラソン選手のところに誰かが、この寄り添ってですね、まあ、この一緒に走っていくみたいな感じで私たちが信仰の旅路を歩んでいる中で、その互いにですね、そばにいて励まし合って目標に向かっているんだよ、この希望があるんだよということを、それによって立て上げられていくということを行っていくんだということなんです。でそれゆえにですね、私たちは集まることが非常に重要になります。でヘブル人への手紙というこの手紙ですね、このヘブル人っていうのはつまりユダヤ人ですけれども、まあ、ユダヤ人に対してこの迫害が、キリストメシアを、イエスがメシアと信じている者たちに対する迫害が強くなって、圧迫が強くなってきたので、で覚えてらっしゃいますかね、ペテロとかヨハネとか使徒たちは初めはですね、普通に神殿に礼拝に行くっていうか、あの祈りに行って、礼拝っていうか祈りですね、祈りに行っていましたから、この同じようにユダヤ人たちが、このイエス様を信じているのにユダヤ教の中に埋没していくというか、そっちの方に戻っていく、隠れキリシタンみたいな感じかな、隠れ、そうですね、あのそういう風になって集まることを怠っていくようになってたんですね。でそこでヘブル人への手紙っていうのは、このキリストこそが、この希望なんだよということを、この語って、いるわけですけれども、それで10章の23節から25節にこう書いてありますが、約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。また愛と善行を促すために互いに注意を払おうではありませんか。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんか、ということなんですね。なのでここで明確にですね、この集まるということ、また私たちキリスト者の生活が希望を告白しながら、そして愛と善行を注意して進めながらですね、この励まし合っていくものなんだと、分かりますよね。だから日曜日にこうやって集まっていますね。そして平日にも集まれるものなら集まりますけれども、このことをですね、絶えず私たちは行っているわけなんですね。はっきりと、なんで教会来るのかなって分かったかと思います。で、今ですね、この本文読んだところ4節ですね、15章の4節で、かつて書かれたものは全てって書いてますが、でこれが聖書が与えるとパウロ言ってますけれども、これ旧約聖書のことですね。旧約聖書なんですけど、なんでこんなことを急にこの15章の4節で言ってるかというと、3節のところで、このキリストがご自分を喜ばせることはなかったというその内容を旧約聖書から引用してパウロが話しているわけなんです。でこれは詩篇からの引用なんですけれども、このローマ人への手紙を見るとですね、括弧書きが非常に多いんですよ。もう旧約聖書からの引用オンパレードですね。でなんでそこまでパウロが 何度となくこの引用をしているのかというと、かつて書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれたのだということを言っているわけです。で、新約、もちろん新約は私たちを教えるためのものであることは、もちろんその使徒たちの教えでありますから、それを固く守っているのが教会であって、私たちも使徒たちの教えを固く守ってますから、新約は言うまでもないんですけれども、旧約聖書も私たちを教えるために書かれたんだということなんですね。で、なんでここで私がここで強調しているかと言いますと、そうですね、優劣をつけてるのではなくてね、この私たちの教会が優れてるって話をしてるんじゃないんですけれども、しばしばですね、教会で旧約聖書が教えられていません、新約聖書だけですという話をしばしば聞くんですよ。で、この教会に通ってらっしゃる皆さん、特に他の教会に行ったことはなくて、もう本当にここでバプテスマを受けて、でイエス様信じましたと、この言ってらっしゃる方々はですね、その感覚がわからないと思うんですね。なぜかと言ったら、私たちの教会では新約聖書のみならず、今はたまたま新約聖書ですけれども、創世記からずっとですね、この順番に旧約聖書を学び、でとっつきにくいとも言われている例えば予言書ですね、これもそのままこの新約聖書を教えるのと同じように教えているからなんですね。けれども、私もだから、カルバリーチャペル、の特徴なんですけども、カルバリーチャペルがすごく長いので、この感覚は分からないんですよ。だけれども、こう他の兄弟姉妹と交わっている中で、この新約がですね、ばっかりで、この旧約を聞いたことがないっていうことを、この聞くんですね。で、これ非常に深刻な問題だと思うんです。なぜかといったら、ここで人たちの教えというそのものがですね、旧約から来てるんですよ。旧約でこの教えがキリストにあって実現したんだ、成就したんだというのが、要は人たちが教えていることであり、イエス様ご自身がそれを宣言されたことであって、旧約あっての新約だからなんです。で、あとはこういう話も聞いたことあります。イエス・キリストが信仰の対象であって、旧約はそれほど重要ではないと。で、これも非常に大きな問題をはらんでいます。第2テモテの3章の16節で、教会生活が長い人はですね、この御言葉をよく聞くんですよね。聖書はすべて神の霊感によって書かれたものなんだって言ってるんです。で、パウロが聖書と言ってる時は旧約聖書の方ですよ。もちろんね、人たちの教えも聖書ですけれども、私たちそう信じてますけれども、聖書はすべて神の霊感によって書かれたって、テモテに書いてる時にはまだ新約聖書ないんですよ。で、旧約なんですね。旧約が神の息が吹き込まれている神の言葉そのものなんだということなのに、それほど重要でないというのは何たることかと。そしてイエス様ご自身がですね、私は聖書の中に明かしされている、つまり書かれていると言ったんです。だから新約になって、イエス様がベツレヘムでおぎゃーとお生まれになってから、イエス様が分かるのではなくてですね、イエス様はヨハネの5章の39節で、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています、その聖書は私について証ししているのです、とあるように、旧約の中でイエス・キリストが証しされていて、だから私はクリスチャンになって間もなくしてですね、イエス様のことってすごく少ないな、福音書にしかないな、せいぜい人たちが述べ伝えているっていうふうに、こういうふうに考えていたんだけれども、びっくり仰天したのが、創世記から黙示録まで全部イエス様の証しなんだということ。イエス様というこの人物を知るために、何千年もかけてですね、この神様はこの預言者を通してこのお示しになっていた。イエス様を知ることが永遠かかるというふうにも言われたことがありますけれども、事実そうなんですね。私たちはイエス様と恵みとイエス様ご自身を知るのに永遠がかかるほど、この方は素晴らしいお方なんですよね。なので、この旧約聖書は関係ないという、またはそれほど重要でないという言葉、これ間違いです。あと、こういう言い方もあります。旧約聖書はイスラエルの民について書いてあります。そして新約が教会なんです。大きな間違いです。 大きな間違いです。でこれ意外に聖書は神の言葉と信じている人たちの中で あったりするんですね。イスラエルに書かれていることなんだから教会に当てはめてはいけない。どうですか、今パウロ何て言いました、かつて書かれたものはすべて私たちを教える、これローマの教会に言ってるんですよ。旧約聖書でしょ、これ旧約聖書がすべて異邦人のキリスト者を含む私たちに対して語られているってはっきりと言ってるんです。だからこれはイスラエル、もちろんイスラエルに対する約束というのはイスラエルにおいて文字通り実現していくと私は固く信じています。ではなくてその教えというのは勧めであるとか励ましであるとか適用ですよね。でそういうことについてはこの特にイスラエルに接ぎ木されている異邦人のキリスト者もそこから栄養分をたっぷりと受けることができるので、全て私たちに有益なんですね。でその中に何があるかということをパウロは、忍耐と励ましがそこにはある、聖書が忍耐と励ましを教えてくれているんだとこう言ってるんです。で例をとって話していきたいと思います。その旧約聖書に出てくる例ですね、新約聖書もそうですけれども、でまずね、忍耐と励ましのこの定義ですね、お話ししていきます。忍耐は困難な中でもなお前に進んでいく姿って言ったらいいかもしれませんですね。でここで言っている忍耐なんですが、単に我慢するということではありません。私たち日本語で我慢という言葉ね、これ本当に日本人得意なんですね。東日本大震災の時に世界から絶賛された日本人の姿というのは混乱や略奪やそういうものが起こらなかったということなんですね。まあ、実は私ジモッティなので、地元の人間なので裏話は聞くんですけれども、やっぱりね一応略奪みたいなのは少しはあったんですね。まあ、でもやはり大まかに見るとですね、ちゃんと列を作って待ってるんですですね。渋谷を私驚きました。渋谷には立教があるじゃないですか。あそこで将棋倒しになっても全然おかしくないのに、もうたくさんの人がもう混雑、満員電車みたいにあそこの立教ですね、あそこの階段のところも全く将棋倒しが起こらなかったようにみんな我慢して立って待っているんですね。なのでどうしても忍耐って聞くとひたすら理由もなく我慢するというように私たちは思いがちですけれども、全くそういう意味ではないんです。でとそして忍耐と言ってもですね、2つあって、この誰かが何か嫌なことをしてもそれでも忍耐をするっていうような、これ英語だとペイシェンスって言うんですね。けれどもここでの忍耐はそうではなくてですね、なんていうのかな、重い荷物を背中でこう担いで いるんだけれども、それでもゆっくりとでいいからこの歩いていくっていうのかな、だから山登りで重いリュックを背負って背のを背負ってですね、この歩いていくけれども、とにかくゆっくりでもいいから前に一歩一歩進んでいくみたいな、こういうのが忍耐で、これ難しい言葉で堅忍と言います。堅忍、堅というのは硬いと書きますね。硬いというのは分かりますね。堅実の堅です。ですね。そして忍というのが耐え忍ぶということです。つまり信仰を固く持ち、信仰に固く立っている状態をずっといろんな困難とか試練があっても保ち続けていくという意味合いになっていくんですね。英語だとね、これ perseverance って言うんですね。これちょっと今、だからさっきペイシェンスとパーセビアンスちょっと違うんですね。パーセビアンスっていうのとペイシェンスっていうのはちょっとこうなんていうかな、何か嫌なことがあっても耐えるって感じかな。だけどパーセビアンスっていうとこう持続的に耐えていくっていうかな、希望を失わないっていうか、そういう感じですね。でこれが聖書でどのように与えているかの例としてアブラハムを取り上げてみたいと思います。アブラハムになった気分っていうとちょっと難しいですけれども、私たちどうしてもね字面で読んでしまいがちなので、聖書をよく考えてください。アブラハムに自分だったら どうなるかなと、アブラハムだったらと、彼が神から呼ばれたのは、もう70歳超えていたと思いますがですね。で、 父の故郷を離れて私が示す土地に行きなさいと、大きな国民と偉大な国、国民にするという約束をアブラハムは与えられたんです。でそれで今までの生活を全て捨ててですよ、出て行ったんです。でもですね、捨てきれなくてですね、テラ、お父さんテラと一緒に行ったわけですよね。でハランというところ、ユーフラテスの上流地域ですけれども、今はトルコにありますけれども、そこに、留まっていたんですね。でテラが死んだ時が75歳って書いてあります。でそれで、神に語られて行ったわけなんですよ。カナの地に行きました。大きな国民になるという約束ですけれども、カナンの地に到着した時に、シェケムというところにいた時に、あなたの子孫にこの土地を与えるって言って、子孫という言葉が出てきました。だからまず子供が生まれなければどうしようもなかったんですが、問題は、奥さんのサラが不妊だったんですね。でそれで結局与えられたのは100歳ですよ。100歳というおじいさん、25年少なくても経ってるんです。考えてみてください。わずかにこの約束の子供が一人かろうじて生まれたわけなんです。大きな国民っていうか偉大な国民にすると言われて、たった一人わずかに生まれた。でその前にちょっとヘマって言ったらいいんだけど、ハガルを通してイシュマエルが生まれたんだけど、結局約束の子供じゃないから退けられていくわけですよね。25年です。約束っていうか神様がこうしておられるなっていうことがなかなか見えない時が、例えば1ヶ月続くとするじゃないですか。でそうするとね、ずっと落ち込むまでいかなくてもどうなのかなとかさ、前みたいな喜びが、この約束、おおすごいなとかっていうものがね、こうちょっと半減するであるとか、まあその約束はあるかもしれないけどねっていうかね。でイエス様戻ってくるっていう約束、私ね、本気で信じたのをはっきり覚えてるんですけど、カルバリチャペルに行った時にですね、そこで説教者がイエス様はすぐに戻ってこられると言ったらですね、みんなね、イエーイとかって感じで、ね、みんなで喜んでね、拍手したりしてるんですよ。俺こいつらマジで信じてると思ってね、あ俺もマジで信じなきゃなと思ってさ、で景気の練習とかつってフォーとかなんとかってやってる人もいたんだけど、まあそんなことする必要は全くないんですが、それほどイエス様が戻ってこられるっていうことを本当に喜んでいたのが25年以上前の話ですね。それが僕は抱いて、でそれから信じていますし、で今日もそのことを教えてるわけですよ。今日戻ってこられるかもしれない、いつ来られるかわからない、けれどもその道中においては、いやもう聞いてることだからって、もうイエス様も戻られて聞いてるから、いやそれよりもねとかね、どんどんどんどんその、フォーカスが、こう焦点がずれてってブレてってしまうということがよくしばしばあるわけなんですよね。しかしアブラハムは25年間、しかも生まれた時、ようやく生まれたというだけで、この星の数のように、海の砂のように、子孫がこのようになると言われるものは見ることがなかったんですけれども、しかし400年経った時にはもう成人男子だけで60万以上いたわけなんです。60万以上ですよ。だから女子供合わせたら200万人300万人になっている。でも見てなかったんです。全然忍耐はこういうものですね。全く見てないけれども、そのことを思って喜びあふれるということができる、信じることによって喜びあふれることができるときに、忍耐をフルに活用させるわけです。働かせるわけです。例えばね、私もうバラしちゃいますけれどもね、最近ね、皆さんもよくご存知のね、スマホに最近変えたわけじゃないですか。でまだ初心者ですよ、ね、だからその活用法なんて全く分かんなくて、で今日も今朝もまた新しいね情報を受け取ってですね、なくしてもアップル ID からどこにあるかっていうのを追跡できるなんてね。だからいろんな機能が詰まってるけれども、使ってないことがたくさんあるわけでしょ。 で、私たちもあまりにも素晴らしい約束があっても信仰というこのファクターですね、信仰というものをフルに活用しなければそれはもったいないんですよね。もう本当にそれが生きてこなくなってしまうわけなんですけども、そのことをアブラハムはフルにやっててですね、で、あ、イサクがまだ生まれてもいない、いや妊娠してもいないのに、もう主よ感謝ハレルヤってやって褒めたたいて神に栄光を期していたということを行っていたわけなんですよね。約束の地においてはもっとひどいですよ。この地に私はあなたに土地を与えると言って、しかもですね、エジプトからユーフラテスに至るまでというこの土地の約束が与えられましたけれども、アブラハムは、全く土地がなくて天幕生活を行っていたわけです。そして最後の最後にかろうじて私有地というのが、この、ヘブロンにある一角ですね、一角をサラの墓地のために、サラの墓のためにそこを買ったのみです。全くない、土地は全くで、そしてイサクもヤコブも天幕生活をしていて土地の所有なんていうものは全くなかったんだけど、ヘブルの11章の13節にこう書いてあります。これらの人たちはみんな、これらの人っていうのはイサク、ヤコブ、アブラハムのことですね、みんな信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していましたと。このように彼らは、約束を、見ることもなかったのに、この自分の目で見ることはなかったのに、それでも信じて死んでいったっていうんですね。でも喜んでいたの、この地上の間はその約束があるから喜び迎えていたということであります。で、今ね見たこのアブラハムですけども、ユダヤ人の父であると同時に私たちキリスト者の信仰の父でもありますが、この約束がキリストにあって実現するのだと、ずっと一生涯信じて晩年に死ぬ間際っていうか直前にその慰めが与えられたと言った人が福音書に出てきます。シメオンという人です。イエス様がお生まれになって、両親がこの子を捧げるためにエルサレムに登っていった時に、このルカの福音書ですけれども、シメオンのことが書いてあります。2章の25節から、その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいた。ここで忍耐働かせるんですよ。イスラエルが慰められるというのはメシアが来るということです。そしてまた聖霊が彼の上におられた。この聖霊がおられたというのも大事ですね。この希望を持つために聖霊の力が必要なんですが、そして主のキリストを見るまでは決して死を見ることはないと聖霊によって告げられていた。だからかなり年を取っていてですね、いるんだけど、自分はキリストを見るまでは死ぬことはないということをお告げを受けていたんですよ。そしてシメオンが御霊に導かれたと。これもすごいですね。もういろんなところ歩いてるけども、このヨセフとマリアとこう勝ち合うっていうのは本当にね、難しいじゃないですか。だけど御霊に導かれて宮に入ると、立法の慣習を守るために両親が幼子イエスを連れてきて入ってきた。シメオンは幼子を腕に抱き神を褒めたたいていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの見救いを見たからです。慰めを受けました。素晴らしいです。しもべを安らかに去らせてくださいますと言いましたけれども、シメオンはこれだけ待っていたんです。忍耐がなければ無理ですよ。忍耐がなければ、忍耐をフルに張って、この信仰をフルに活用して働かせて忍耐していたんですね。で、次にね、励ましです。これ聖書を与える励ましって書いてあるじゃないですか。で、これ励ましっていうのはね、慰めとも訳すことのできるギリシャ語なんです。で、今のねシメオンも深い慰めを受けましたが、忍耐と励ましと慰めっていうのは隣り合わせの言葉ですね。 興味深いのがギリシャ語でパラクレシスという言葉なんですが、この、忍耐、励ましですね、あるいは慰めですが、パラっていうのはね、そばにいてって意味なんですね。この寄り添うっていうのがこう結構なんか似た意味を持ってます、ね、寄り添う。そして、呼び出すっていうのはカレインっていうんですけども、それのね、合わさった言葉なんですよ。でこれと似た同じところから派生しているのがもう一人の助け主の助けるパラクレートス、そばに、そばに来て助けるように呼ばれたものっていう意味ですね。これがパラクレートスで、イエス様が聖霊のことを指してこの言葉を使われたんです。つまり聖霊はね、慰め、助け主とも呼ばれてくるもね、あるところでは慰め主とも訳されますが、結局同じなんですよ。聖霊は私たちにイエス様がおられることを、ご臨在をはっきりと表してくださって、そして何してくださるかというと、主に励ます、慰める。でこの言葉を持って互いに励まし合っているのが私たちで、励ましなさいという言葉ね、さっきも読みました、ヘブル語で、ヘブル人への手紙で、ね、とこにある。つまり聖霊の働きを行いなさいみたいな感じで書かれてるわけです、簡単に言うと。つまり私たちはそのことによって、まだ見ていない希望であっても、今ですね、それを前借りしてるっていうか、ま、この前味を味わせてるっていうか、例えばスーパーマーケットに行って、なんか試食するじゃないですか、その間にお腹いっぱいになっちゃうじゃないですか、これを食べられると思って前もって食べて、希望を持って、私たちはご馳走に預かるわけでしょ。聖霊がその働きをしておられるわけなんですよ。で私たちはその働きをしなきゃいけない、それは務めなんですね。励まし合うわけなんです。でですね、聖書からの励ましとありますから、またね、旧約聖書を見てみたいと思いますが、そのアブラハムのね、しもべについてお話ししたいと思います。あんまりね、注目されない人物ですが、24章にしもべの働きがあって、で15章の2節で彼がダマスコ出身のエリエゼルっていう人であることが知られています。エリエゼルの名の意味が、神は我が助けなんですね、似てるでしょ、神は我が助け。でね、彼は何をアブラハムから命じられたかというと、イサクのお嫁さん探しなんです。で探すだけじゃなくてですね、いいですか、探すだけだったらまだいいじゃない。で今度じゃあイサクさんが言ってって、それをね、アブラハムは許さなかった。イサクを絶対に約束の地から出すことを許さなかった、まあ、自分の失敗も含めてね、エジプトに下ってったっていうことがあったので、そういうことを絶対にしないで、イサクは約束の地にとどまるというのが彼の大きな使命だったんですね。だから無理難題なんですよ。無理難題っていうか、まあかなり難題だね、無理ではないかもしれないけど、だってまだ会ったこともない人のために結婚するということで、自分の住み慣れた地を離れるわけでしょ。かつてアブラハムがそのことを神様に命じられてカナンの地に来たわけですけれども、そのアブラハムの信仰と同じ度合いの信仰を、その奥さんに、新しく奥さんになる人に要求することになるわけなんですよ。これはかなり過酷ですね。で皆さん考えてくださいよ。今だってお見合い結婚でも結構勇気いるかもしれないけれども、ね、恋愛結婚だったらもうこの人と好きだからっていうのは、お見合い結婚でもね、でもかなり知り合いになるじゃないですか。会ったこともない人と結婚するって昔はあったかもしれないけれども、でかつ全く違う外国ですよ、ね、でそこに行かなきゃいけない。で大きな大きな、このしもべエリエゼルも、どうすっぺかっていう感じなんですが、しかし神様が素晴らしい導きを与えてくださって、なんと、このアブラハムの、この親戚ナホルの、この町ですね、そこまで行ったら、このアブラハムの親戚に出会うことができました。でここはね、アラムナハライムって言うんです。ナハライムっていうところでなんですね。アラムナハライムで、アラムっていうのはシリアの古代名ですね。で、ここはおそらくは、ティグリス川とユーフラテス川の上流地域ですね、そこだと言われてます。でさっきのハラン、 波乱もね、そのそばにあるっていうか、そこら辺にあるんだと思うんですね。今のトルコとか、あるいはシリアの、この北部とか、あそこら辺ですね。でそこからね、何キロあるか、今 Google マップがあるから、一緒、私昨日準備してる間に Google マップパパッと調べたらね、まあ、ね、900キロぐらいあります。900キロ、まあ仙台から大阪ぐらいかな、どんくらいだろう、わかんないけど、そんくらいかな、わかんないですけどね。でそこで親戚のベトウェルの家があって、このナホルのね、この家系ですよ。でそこでベトウェルの娘がリベカで、リベカのお兄さんがラバンですね、あのヤコブの時に出てくるあのラバンです。でイサクのことをエリエゼルが語り、そしてそれをベトウェルと、またその息子、兄息子のラバンに語ったんですね。で、まあ、横で聞いてたと思うんですけど、リベカをね呼び寄せたんです。この人と一緒に行くか、そしたらすっごいね、はい行きます、すごいですねこの一言ね。そしてしかも、何日もそこにいさせるのではなくて、次の日にもう出て行きますとエリエゼルが言ったんです。で24章の59節、創世記にここで一行こういう言葉があります。そこで彼らは妹リベカとその乳母をアブラハムのしもべとその従者と一緒に送り出した。この一言なんですが、さっき言いましたように900キロ、おそらくはラクダ、まあラバかもしれないけどね、わかんないですが、ラクダかラバかというあたりで歩いて、歩いてじゃない、混ぜた、のそのそとゆっくりとした旅を続けていったわけですよ。このエリエゼルを信頼し、まだ見ぬイサクと結ばれるために家を離れたこのリベカに対して、私は想像するに、そばにいてイサクの話をたくさんしたと思います。アブラハムの家の話をたくさんしたと思います。その約束をたくさん話したと思います。励ましたと思います。でこれがご精霊の働きであるし、私たちがしなければいけない務めですね。このように聖書が励ましを与えてくれます。でですね、13節、本文っていうかローマ人の手紙の15章に戻って13節を見てください。どうか希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくださいますようにということで、希望の神っていうふうに書かれています。私たちの神は希望を与える神であり、希望の神なんです。で聖霊の力によって、あ、その前に信仰によるすべての喜びと平安ですね。喜びが私今もうないです、足りないです、クリスチャンなのに。平安がないです、クリスチャンなのに。それはね、状況を見たら出てこないんですよ、喜びと平安って。信仰によってと書いてますが、神の約束を信じている信仰をね、回復させていきましょう。祈ってって、そのまま信じていく、喜び迎える、こういう信仰を働かせたら必ず喜びが出てきます。必ず平安に満たされますですね。そして聖霊の力によって希望にあふれさせてくれる。これね、聖霊の力じゃないと無理なんですよ。人間の力では無理です。聖霊の力によって希望にあふれさせてくださいますようにとあるわけです。希望というのがどれほど私たち、また実は生き物にとって大事なのかということをね、修法に記しました。そういえばローマ人への手紙の8章で、彼らは希望があるからこそ、被造物は希望があるからこそ今虚無に服しているっていう言葉さえあったんですよね。それはイエス様が戻ってこられて、この被造物が解放されてですね、この神の国になっていくっていうか、この、本当に解放される、このアダムが罪を犯す前のような自然界になっていくということがね、書かれていて、この生き物も通して、もう含めてね、人にとってね、希望って大事なんですね。 手法の後ろに記しましたが、こういうことをね、言った人がいます。人は40日間食べなくとも生きられ、3日間飲まなくても生きられ、8分間息をしなくても生きられるが、1秒たりとも希望がなければ生きられない。すごい言葉ですよね。40日死ぬでしょって言ったけど、イエスも生きてたでしょ40日。飲むのはね、飲まないとね、人って生きられないです。この食べなくても結構生きられるんですが、飲まないとまずいですよね。けれども、3日間飲まなくても生きられると。で、今度ね、息、このダイバーでさ、この酸素ボンベ持たないで、ダイバーでどれだけ持つかっていうのね、僕も結構動画、YouTube 動画見るの好きだけど、すごい女性でダイバーの人いてね、かっこいいんだよね。こうね、何も持たないでね、でこう海底にあるさ、石を持ってさ、この石を持ちながらこうずっと歩いていくんだよね。そして海岸までこう行ってさ、でビデオ撮ってんだけど、まあ8分間ありましたね多分。でそのぐらい生きられるんですよ、息をしなくても。でも実は希望が1秒希望がなかったら人は死んでしまうということなんですね。で1950年代にカート・リッチャーというハーバード大学の教授がドブネズミを使った実験をしました。水の中にドブネズミを入れてどれだけ泳げるか試したんです。15分で溺死しました。で次同じような実験をしますが、ドブネズミが溺れる直前に引き上げます。で拭いてあげて休ませて、そしてまた水の中に入れました。どのぐらい生きることができたか、皆さんどのくらい生きることができる、ちょっと言ってみてください。さっきは15分間3分30分知ってる人は言わないでくださいね。でこれ、ね、情報がまちまちなんですけど、37時間とか60時間とか数日っていうのも書いてありました。すごいでしょ。助けてもらえるっていう希望があるから耐え忍べるんですよ。また救い上げてもらえるっていう希望が生まれたんですよ。それで耐え忍ぶことができるんです。私たちが、主が再び戻ってこられる、また神がおられる、この救ってくださる、でこの希望があるから今を生きられるんですね。今を生きられるんです。でですね、また本文に戻ると15章の5節ですね。この4節の続きですね。どうか忍耐と励ましの神があなた方にキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを抱かせてくださいますようにとあります。忍耐と励ましの神だ、だ希望の神であって、この忍耐の励ましの神って言うんですね。忍耐を与えてくださるのも神様だし、励ましを与えてくださるのも神様だということですね。私たちが聖書から忍耐と励ましを与えられますけど、その源が神ご自身だということですね。さっきね、忍耐について、私たちが忍耐するって話したじゃないですか。でもそもそもですね、神が私たちに忍耐してくださったんですよ。その私たちが忍耐する前に諦めなかった、私たち人間に諦めないで、その約束が実現するように、私たちに対する約束が実現するまで寄り添ってくださったんです。こういう神様なんですね。でキリストが現れるまで何年経ったか、約束してからですね。アダムが罪を犯した直後に約束すでに与えられたんです。何年でしょうね、紀元前の。いや、古い地球説と若い地球説ってのありますけれども、あ、違うね、あれは昔の話だからちょっと違いますね。人間生まれる前の話ですからね、作られる前だから、古い地球と若い地球はちょっとそれは置いといて、けれどもね、かなり前じゃないですか。かなり前ですよ。紀元前4000年か分かんないけれどもね、アブラハムが、いるのが紀元前の2000年ぐらいですから、いずれにしてもですね、何千年前ですよ。 その時に与えて、そしていろんな預言者を通して女の子孫という言葉が書かれてますけど、それがあの蛇の子孫を、ね、打ち砕くと、頭を踏みつけるという約束ですけれども、その何千年もかけて徐々に徐々にイスラエルの民も作られですね、そしてガラティア書の4章の4節に、しかし時が満ちて神はご自分の御子を女から生まれたもの、律法の下にあるものとして使わされましたと、時が満つけた、で女から生まれたって書いてます。アダムが罪を犯した直後からこれの約束を与えられてですね、いろんな失敗をしました。イスラエルもいろんなことをやって、まあ、諦めることがなかったんです。この女から生まれるものとしてキリストを表す、で神様は忍耐しておられます。でここで、ローマの11章で学びましたけれども、あ、もうこれでキリストが生まれたから、キリストが現れたから、もうユダヤ人はイスラエルはもう違う、もうこれはもういいや、いや、ね、彼らはもうイエス様が来たからいらないとかって言わないで、前から約束しているんだから、イスラエルも今も忍耐しておられて回復してくださるわけですよね。いずれにしてもこんなに長い期間かけて神様はいつまでもいつまでも私たちが主に立ち返って、この方にあって立て上げられるまで待ってくださる。で今はこの人間の歴史を見ましたが、聖書の歴史を見ましたが、私たち個人個人の歴史を見てもどうですか。待ってくださるんですよね。忍耐しておられます。私はイエス様を信じたのは19歳です。で私が神様に本当に悔い改める祈りをしたのはその時だったんですけれども、こうやって祈りましたが、生まれてこの方あなたを無視してきたことをごめんなさいって謝ったんです。生まれてからですね、神なんて考えたこともありませんでした。考えてもせいぜいてるてる坊主だったんです。私祈る、結構ほらイエス様信じる前から祈ってるっていう人もね、結構私いろんな人の話を聞きましたけれども、私はね疑い深いトマスみたいに目に見えないものは信じないタイプでした。で小学校でなんかてるてる坊主の話聞くからちょっとやってみっかなと思っててるてる坊主やったら雨降ったんですよ。なんで国いるって感じでもうてるてる坊主剥がしてこの憎ったらしく語りかけたんだけど、覚えてるんですが、だから無視してましたって祈ったら、神がこんな惨めな私を頭のてっぺんからつま先まで受け入れてくださった、このおられることが分かったんです。でも待ってておられた、忍耐しておられた。で信じてからもいろんな失敗をし罪を犯してしまいました。分からずやです。いや今もたっぷりあると思います。私がまだ気づいてないことまで含めて、けれども忍耐するんですね。でイエス様が弟子たちに対してそうでありました。父を見せてくださいと、ピリポがイエス様に言われたんですね。この十字架につけられる直前の話でイエス様言われました。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに私を知らないのですか。私を見た人は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですか。こんなに長いこと3年間いるのになんでわからないんですかってイエス様おっしゃったんです。一番エネルギーを注いで愛してやまないこの弟子たちがわからず屋だったんですよ。イエス様が復活された後もさっぱり分かっていなくて、エマオの途上でこのエルサレムから離れている弟子たちに対して、ああ愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことを全て信じられない者たち、キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。それからイエスはモーセや全ての預言者たちから始めてご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされたということで、イエスも解き明かされたんです。このように忍耐をしてくださる神なんですね。そして今度は励ましの神です。諦めないでいる、希望を与えてくれる、そして導いてくださる。でね、この復活された後でイエス様は再び ご自分について書かれていることを聖書全体から話されたんです。書いてますね。そしてその後にね、イエス様が昇天するじゃないですか。でこう書いてます。これがね、ルカの福音書の最後、彼らはイエスを礼拝した後、大きな喜びとともにエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。ここまで導いてくださるんです。忍耐の励ましの神は私たちを一つにし、そして私たちが心を一つにして神様を褒めたたえるというところまで導く励ましを与えてくれるんです。ですね。諦めない。聖霊の力も必要ですね。聖霊の力も必要です。先ほどからもずっと話していると。で、聖霊の力、さっき私スーパーマーケットの試食の話をしましたが、これはね根拠があるんですよ。スーパーマーケットはちょっと置いといて、エペソの1章の13節と14節にこう書いてあります。このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより、約束の御霊によって証印をされました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるためなのです。また神の栄光は褒めたたえられるためって書いてますが、福音を信じた時に聖霊が与えられたんだけども、2つの言葉が使われています。証印という言葉と保証という言葉なんです。で、証印というのはいわゆる荷物のに、カートンナンバーですね。これが誰のものかっていうのを示す番号みたいなもので、昔はこの、指輪にあるこの印鑑ですね、印を、この、溶かしてこうつけたローにこう押し付けて、そして固まりますよね。でそれで、誰のものかを表していた。これが証印という言葉で、それで、このエペソに書かれてますけど、エペソから、このローマのすぐそばの港ポテオリに行くまでですね、誰のものかっていうのを追跡できるようになっていて、でポテオリというこの荷下ろしをする港で、その主人のものを探すしもべが、これが主人のものだっていうふうに所有権を行使するわけですよ。つまりイエス様が戻ってこられて神の国を受け継ぐ、あがなわれるという時まで、聖霊が私たちの証印となっておられて、私たちが神のものであるということを証ししてくださり、必ずやあがないの時に私たちは神のところに行くことができるということを保証してくれるわけなんですよ。太鼓判を押すっていう言葉あるよね、日本語で。もう絶対にやるよと。そしてもう一つの保証という言葉は、頭金と訳すことのできる直訳はそうなんです。でこれがさっきの試食の話につながるんですが、頭金って実際に支払う金額の一部なんですよね。一部をすでに払ってくれて、それで絶対にこの人がその高価なものを買うことができるっていうことを保証してくれるわけでしょ。わかります？で皆さん車買うじゃないですか。何百万ですか？ピンからキリまでだけどね、一度に払う人って少ないっすよね。頭金ですよね。でも高価な買い物をするときにですね、必ずその頭金を払うことによって他の人の手に渡らないようにするし、またディーラーの人たちもそれを望むわけです。っていうか、それを要求してくるわけでしょ。だってディーラーの人にとって他の人に売れるのにさ、やっぱりやめたって言われたら大変なことになっちゃうじゃないですか。だから保証金っていう、保証金の代わりにして頭金ですよ。保証金の頭金の違いは、後で返すものじゃなくて、その買うものの一部なんですよ。聖霊はこれから来るものすごい、とてつもない、言葉に言い尽くすことのできない、とんでもない栄光に満ちた祝福の一部なんです。だから喜びがあります、平安があります、希望を与えてくれます、罪の許しの確信を与えてくれるし、神の子供となった確信を与えてくれるし、または神様の働きをする力を与えてくれます。イエス様に似たものとしてくれます。これが一部なんです。ごく一部なんです。試食で超うまいって言ってる時に、これを聖霊の働きで本当神様素晴らしいって言ってる時に、ごく一部だってことを思い出してください。でも俺はお前にこれの数千倍の祝福を与えると。同じ内容なんだけどね、同じ喜びなんだけど、同じ恵みなんだけど、同じ平安なんだけど、数千倍の 祝福を与える、そこまで頑張ってくれよな、ということをいつも教えてくれるのが聖霊なんです。いかがでしょうか。励ましましょう。励まし合いましょう。聖霊に満たされましょう。聖霊は求めるものに与えられると聖書に書いてあります。もちろん内側にも聖霊おられますよ。でも満たされましょうという意味でですね。聖霊のバプテスマを受けてない方は受けてください。バプテスマって浸るという意味です。ですね、そしてこの方に会って一歩一歩、全く目で見えなくても励まされて歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、あなたの約束の御霊をありがとうございます。約束の御霊が励ましの御霊であることを私たちは知ることができました。主よ、どうぞここにいる兄弟姉妹が本当に励まし合って、互いに励まし合い、愛と善行を促して、である人々のように集まることを怠ることをしないで、私たちがますますかの日が近づいているから、つまり困難が増えているからこそ、本当に、この増えているからこそむしろ集まっていきましょうとあなたは言われます。今思い出しましたが、ある兄弟から風邪をひいたから祈り会来なかったって言ったら、風邪をひいたから来なきゃダメだろうって、まあ、今コロナだからそういうことはあんまり言えないんですけれども、しかし困難があるからこそ本当に兄弟に祈ってもらい、そして励ましてもらって、ますますそうしていこうではあります。聖霊がそして注いでくださったら希望に満ち溢れることができるとあなたは教えてくださいました。神様は私たちをリバイブ、生き返らせてください。お願いします。そしてあなたに栄光をすべてお返しすることができますように、イエス様の御名によってお祈りを下げたします。アメン。
最後に一曲賛美したいと思います。